こんにちは。私はですね、今更自己紹介する必要はないと思うんですけれども、今回初登場ですので、自己紹介はしませんよ。ほとんどの方ご存知のように、私は翻訳という仕事をしています。主に英語の文章をですね、日本語に直していく仕事であります。もう一つ翻訳と同様にですね、私が携わっている、大事な働きと私は思っているんですけれども、それがですね、校正という働きなんですね。校正という仕事、どなたでもやったことあると思うんですけれども、私は自称ですけども、荒探しのプロなんですね。校正というのは、例えば文章、あるいは本、例えば誰かが書いた文章、ここに日本語的におかしいのがあれば、ここおかしいんじゃないか、そこおかしいんじゃないかって直していくわけですね。翻訳された日本語の文章があれば、英文と比べてこの訳は違ってるんじゃないかとかですね、そういう、悪く言えば本当に荒探しをするわけですよ。どこに間違いがあるかって、そればっかりやって、間違い探そう探そうと思うわけじゃないんですけれども、その性分もなってしまってですね、もう職業柄といいますか、なんか変なところがあったらバッと目に入るわけですね。例えば最初の任せよっていう歌出してもらえます？もうパッて目に入っちゃうんですよ。探そう探そうと思ってるわけじゃないんですけれども、出す前にですね、皆さんアンカー読まれてますよね。だいたい6ヶ月に一遍届きますでしょうか。そのアンカーの例えば、原稿が出来上がって、そしていろんな記事の原稿がまとまってレイアウトがされて、それで構成がここでなされるんですね。で、最後の構成が自分のところに回ってきます。そしてその私のところに回った来た時点で、もうほとんどもう完成に近いですよって言われるんですよ。毎回言われるので信じちゃいないんですけれども、そして私のところに来てどれだけの間違いが正されるか知ってるのは里江さんぐらいじゃないかなと思うんですけれども、この漢字が使い方が違ってるとか、この助詞の使い方、この証の文の引用文ページが間違ってるとかですね、そういうのを全部チェックして直して、そして僕はあいにくコンピューターが苦手なんですね。コンピューターの装備がうまくできてないので、電話で里江さんと毎回1時間から2時間ぐらい喋って、彼女はパソコンの前に電話を置いてパソコンの開いたままで私と話すわけです。私がここ直して、ここ直してって全部、はい、カチャカチャカチャって、カチャカチャっていうのが聞こえるんですけども、ああ直してるんだろうなと。任せよって言ったね。そういう作業をしてだいたい1時間から2時間ぐらい長電話するんですよ。そうやってアンカーが出来上がるわけですね。皆さんのところに届く前に、こんなに間違いあるぜと思いながら、またここにもある、ここにもあると思いながら、もうこれが、別に皆さんの荒探しを私はしてるわけじゃないですけども、そういう文章に関してもうそういう性分になってしまってるわけですね。今日はですね、そういう特技って言ったら変ですけども、性分でまたそういうのを見つけてしまってですね、そういうのを、いい意味で皆さんに情報提供ができた2番できたらなと思ってるわけですよね。2番、3番、この変わりっていうのは漢字が間違ってるでしょ。わかります？バッて見て、バッて、皆さんは何気なく歌ってるかもしれませんけど、私はバッて見た時に、漢字が間違ってるって 思うわけですね。まあそういうとこです。初めに聖書を開いてみましょう。イザヤ書、イザヤ書2章を開きください。イザヤ書2章の22節をお読みいたします。よろしいでしょうか。イザヤ書2章の22節、あなた方は鼻から息の出入りする人に頼ることをやめよう。このようなものは何の価値があるか。誰ですか、鼻から息の出入りするものって。人間すべてですね。さっき偉そうなこと言いましたけれども、私も間違いだらけの人間です。失礼ながら言わせてもらえば、金城先生も、皆さんもですかね。ですから私が今から語ることすべて、セミナー中、今週中ですね、金城先生が語られること全部、皆さん真に受けないこと、本当ですよ。皆さん聞かれたことは全部検証してほしいんですね。またそうすべきだと思います。はい、その時初めて皆さんの中に知的霊的成長が起こってきます。ただ聞くだけでは、毎回金城先生の説教を聞いても、セミナーに毎年参加しても進歩しませんよ。そういう心構えで、私も間違いを言う、大いに可能性のを秘めた人間だということ。次にイザヤ書8章、有名な聖句ですね、20節。開かなくてもいいです。というのは、おそらく あんまり口語訳はいい訳になってないので、近手訳でここに書いてありますので、見える方こちらをご覧になってください。イザヤ書8章の20節、これはですね、とっても私たちにとって大切な聖句です。というのも、これはですね、先ほど言いましたように、鼻から息の出入りするものが、語ること、やること、なすこと、それがですね、本当に正しいものかどうか、あるいは神様からの真理があるのかないのか、それを測る基準なんですね。なんて言いますか、そういった検証する、私の言葉も検証してくださいよって言いましたけれども、その基準、鉄則がですね、ここに記されていると思います。近定訳でお読みいたします。このように書かれています。イザヤ書8章の20節、律法と証とに求めよ。もしも彼らが、彼らっていうのは鼻から息の出入りするもの、彼らがこの言葉に従って語らないならば、この言葉とは律法と証の言葉、つまり御言葉ですね、に従って語らないならば、それは彼らのうちに光がないからである。難しい日本語は書かれてませんよね。律法と証、すなわち聖書の御言葉でを紐解いて、すべて測りなさいということです。吟味しなさいということです。そしてそのこの御言葉に従って語られていないものであるならば、そこには光がない。光がないならば、それをどう扱うかは分かりますよね。実は 昨日までは今日はですね、本当にもう1時間しかないので、さらりと簡単に、毎日ですね、この聖書から現代の真理、もう本当に、まあ、言い方悪いですけども、重いし勉強を、ずっしり重たい勉強をしているので、軽くさらりと行こうかなと、昨日までは思ってた、何人かの人にもそう宣言してたんですけれども、だんだん自信がなくなってきた、来てしまいました。というのも、昨日こういうプリント金城先生から分けてもらったんですね、持ってる方いらっしゃると思うんですけれども、私、まあ、本当に見たのは昨日が初めてでした。こういうのがあるのは知ってましたし、部分的には見たことあったんですけれども、このように書かれています。サンライズミニストリーの主張と SDA 教会の主張の対比、どういうものかというと、そのサンライズミニストリーの主張、 SDA 教会の正式な主張が表で箇条書きに対比されていて、まあ、28箇条ぐらいあって、そしてその後に、説明が数ページにわたってなされていて、結論が出されていると。どなたが書いたのか、どこから出たのかは載ってないので分かりません。これが正式なものかも私は分かりません。個人的に書いてませんので。ただ、最後に2008年8月19日改訂と、それで締めてあります。この中には本当に今回の学びのですね、核心に触れる教理的な問題も出てきます。それに関しては、まあ、金城先生に任せるとしまして、私はそれ以外のものをちょっとこの時間でですね、皆さんに紹介しながら一緒に考えてみたいと思うんですね。まあ、この完全の問題とか、人間の性質、イエス・キリストの性質についてのことも載ってるんですけれども、それに関しては私は飛ばします。おそらく金城先生がそれに触れてくださると思いますので、それで、まあ、私が取り上げたいと思った項目だけですね、ちょっと紹介したいと思います。この対比の箇条書きの部分のですね、まず、12番、サンライズミニストリーの主張。これ読まれた方いらっしゃいます？金城先生、これバーって読んでですね、これ亡き人の教会でこれ検証したんですか、取り上げましたって言ったら、やってないなって言われたんですね。でよくよく突っ込んで聞いてみたら、金城先生もちゃんと読んでない。昨日の時点でですよ。ページ数に7ページかな、8ページ、8ページ。
4ページあたりからかなんか、後半は上げてないけれども、欲しい人がいたら、プリントしてるから、後で申し訳ない、ね。
そんな言ったらみんな行きますよ。欲しい、欲しい、欲しいって。サンライズミニストリーの主張、12番。証しの文の霊感は、聖書と同等、権威がある。サンライズミニストリーの主張。これ、まあ、後で断り書きがあるんですけれども、上記の主張は、重弘氏が書いたものです。だから、近所先生、僕そんなこと言ってないよって言うんだったら、今言ってくださいね。証しの文の霊感は、聖書と同等、権威がある。それと対比して SDA 教会の主張、証しの文と聖書の霊感は同じ霊感である。聖書のみが信仰と実践の唯一の基準であり、教理の権威である。その点で証しの文は聖書と同等ではない。非常に巧妙に書かれているの分かります？金城重弘氏の主張は、証しの実と霊感は聖書と同等、権威がある。パシッと終わり。そして、教会の主張は、 同じ霊感だけれども聖書のみが信仰と実践の唯一の基準、これに金城先生が反対するとも思えないんですけどね。教理の権威である。その点で証しのみは聖書と同等ではない。教理の権威、信仰と実践の唯一の基準という点では同等ではない。いかがでしょうか。もう一つだけ紹介します。この箇条書きの部分、28番、箇条書きの28番、一番最後です。これは重弘氏、サンライズミニストの主張は飛ばしまして、 SD 教会の主張お読みします。新共同訳聖書はエキュメニカルの一環として翻訳されているが、超教派の聖書教会が各教派の学者に依頼して翻訳させたもので、翻訳する人間なので翻訳にこだわるんですね。翻訳させたもので他の聖書と同様教会で使用することには問題がない。 SDA の教理を説明するのにほとんど問題はない。ほとんど問題、少しはあるんですかねと言いたくなるんですけれども、いかがでしょうか。そういった箇条書きの表があってですね、その後で、この教会の主張、サンライズミニストリーの主張、この箇条書きしたものの説明がなされているわけです。そして私が理解した限りでは、皆さんも個人的に読んでください。こういうふうにだんだんなっていってるんですね。なんかサンライズミニストリーと教団のこの、思想の分かれ目がですね、どうやら1888年の、ジョーンズとワグナーが信仰による義のメッセージを発したあたりから、来てるんじゃないかなと。そのようにこれを書いた人は理解してるみたいなんですね。どういうことかというと、この信仰による義のメッセージが発せられたときに、ジョーンズ兄弟、ワグナー兄弟によって発せられたときに、教会は組織としてこのメッセージを拒んだ。というのが、どうやらサンライズミニストリーの理解。しかし事実は受け入れた。これを受け入れて教会は今日まで発展してきたというのが、教会の理解。そして歴史を見ていくと、このプリントによるとですよ、私は分かりません、このプリントによると、この特にジョーンズ、A.T. ジョーンズがですね、ホワイト夫人に信仰による義のメッセージ支持されましたけれども、だんだん彼が一人歩きしていったみたいで、後々ですね、ホワイト人と対立してしまった。そして教会から離れ、信仰も、もう失ってしまった、 SDA の信仰ですね、失ってしまうように至ったようなことが書かれているわけですね。例えばこういうことが書いてあります。ジョーンズは彼の残りの生涯を SDA や教会組織、そしてエレン・ホワイトとの争いに費やした。本当かなと思うんですけども、私は分かりません。そしてこれに関して、また仲介を加えてですね、ジョーンズの思想を持っている者たちは、それがどういう思想なのか分かりませんけれども、今日も教会と指導者たちに対して同じ精神を抱いている。ジョーンズと同じ精神、つまり、SDA や教会組織、エレン・ホワイトに対抗するという精神ですね。ここが不思議でしょうがないんですけども、不思議だと思うのは私だけでしょうか。こういうことが書いてあります。もうこれは本当にごく一部です。セミナーのこの完全論とか、そういう政治の研究はもっともっと核心に迫ったものだと思うんですけれども、こういうことが書かれています。ホワイト夫人は思想霊感の立場を取った。 聖書と証の海、霊感を受けた書物ですね。思想霊感、もういちいち説明しませんよ、それが何か。そして片やジョーンズは筑後霊感の立場を取った。どういうことかというと、これ本当におかしなことだなと思うんですけれども、ホワイト人は、まあ、聖書はともかくとして、彼女も霊感を受けて証の海を書いたわけですよ。そして彼女が自分の受けた霊感のことを、私は思想霊感だと言ったわけですね。思想霊感を受けて書いた。ところがジョーンズ兄弟がホワイト人に向かって、ノーノーノーノー、筑後霊感でしょ、霊感を受けた本人に対抗してるわけですよ、霊感を受けてない人が。本当かなと僕は思うんですけれども、そういう対立があったってここには書いてます。残念なことに、教会の中に依然としてジョーンズの見解を支持している者がいる。これどういう見解かというと、つまり先ほど言いましたように、証の海聖書は筑後霊感だったという見解、それから、もう一つ言え、あえて申し上げればですね、イエス・キリストはアダムが堕落した後の性質を取った。これがジョーンズの見解。堕落前の性質をお取りになったというのがホワイト人の見解だった。そこでも対立があったって。本当かなと思いますけど、それに関しては金城先生に任せますよ。彼らというのは、ジョーンズの流れを組んでいる人たちのこと。ここで言ってるのは、つまりサンライズミニストリーのことです。彼らは証の海に忠実であると公言しているが、果たしてどうだろうか。自分たちの都合のいい時には証の海を用いているに過ぎないのではないか。本当にそうだとしたら大いに反省すべきですね。懺悔すべきですね、みんなで。あるいは分からないでここに来た人は逃げるべきですよ。サンライズミニストリーの問題点、下記の点が大きな問題である。このもうそろそろ結論です。1、彼らって書いてあるから、ここに前に立たしたいですね。金城茂弘、金城めぐみ、あと誰にしましょうか。白間里恵、ここに前に立った彼ら彼らって言ってやってみたいですね。ああすいません、僕もですか。彼らは証の海を聖書と同等、またそれ以上に権威づけている。ほう。本当だったら笑い事じゃないですよ。その点に関してエレン・ホワイトの教えに反する。2番、彼らは聖書と証の海に従うべきだと主張する。 SDA は聖書に従うべきだと言うべきだ。これもホワイトの教えに反している。彼らは、私もですか、彼らは証の海に従うべきだと言っているが、すべての面で証の海に従っているのではない。大切な教理に関しては反証の踏みである。うわびっくり、本当だったら大変だ。どういうことか、またカッコ1してですね、カッコ7まであります。カッコ1、聖書と証の海の関係、先ほど説明しました、同等であるとか違うとかですね、そういうことです。カッコ2、イエスの人生の理解に関しても、彼らはジョーンズの流れを組んでるから証の海反してるって。イエスの人生の理解、カッコ3、十字架の食材の完全さの理解、カッコ4、再臨の時の理解、カッコ5、終わりの事件と順序 反証の文ですって。由々しきことですね。括弧6、完全論と罪なき完全論。括弧7、その他。注意、中。彼らは自分たちの意見や論理に合う証の文の教えには従うが、都合の悪いものには従わない。何回も言いますが、彼らっていうのは、彼らから。こっちも見たいですよ。3、彼らは聖書と証の実の霊感に関して筑後霊感の立場を取っている。彼らは他にいますか？筑後霊感の立場を取ってる人、リエさんも入れましょうか。筑後霊感何それって顔してますけどね初めて聞きました。だったかなって思い、びっくりしましたけどね。この点に関しては検証する必要がある。彼らの思想の拠り所であるジョーンズは筑後霊感の立場を取っている。まあ、僕に言わせれば、勝手に僕らの拠り所をジョーンズにしてるよ初めて聞いた。これも
今まではホワイト教で言われてるけど、ジョーンズ教になってる。
なってしまってますね。ちょっと何とでも言うなと思いましたけれども。2番、キリストの人生の件、これも飛ばしますね。再臨の時の設定の件、これも飛ばします。4番、彼らはジョーンズを死と仰いでいるので、はあ、僕本当に恥ずかしくなりました。僕こんなにジョーンズの本あんまり読んでないんだけどな、そこまで読んでないんだけど、読むべきなんですけどね、恥ずかしくなりました。彼らはジョーンズを死と仰いでいるので、ジョーンズの教会と組織に対する姿勢と同じような姿勢を取っているように思われる。彼らは、ここ大事ですよ、教会は1888年のメッセージを拒んだ。だから SDA 教会は堕落、廃教した。牧師たちも堕落していると説いている。彼らはその前提に立っているので、教会の権威と協力、同調できないのである。だったかなと思いましたけども、そうみたいです。そのように書かれています。この認識が自分たちは純粋なアドベンチストであるとの認識の基本になっている。またこの認識が自分たちの存在と活動の根拠になっている。だから今後いかなることが起ころうとも自分たちの主張を撤回しないと思う。金城先生は知りませんけど、私は御言葉で示されたら撤回しますよ。というかここに書かれていることをそもそも主張もしてないので撤回できないんですけどね。自分の主張と御言葉がですね食い違った私は撤回しますよ。金城先生は知りませんよ。何事があっても撤回しないかもしれないと思うって、これ書いた人は、まあ、金城先生のことは金城先生に弁明させましょう。重弘氏は自分の認識に反するものを受け入れないというのが重弘さんのスタンスだと思う。これで締めてます。うわ、すごいプリントがあったもんだな。去年の8月に作られたみたいで、初めて昨日見たんですよ。だから自分のこれ、今日こんなものを紹介するつもりはさらさらなかったんですけども、ちょっとしようかなと考えを変えてしまいました。これもう大原則です。何度も繰り返しますけれども、立法と証に求めるということ、これが誰であろうと、砂川だろうが金城であろうが何々先生だろうが何々学者だろうが誰でも同じです。これ書いた人も誰か知りませんけども、これも立法と証に求めればいいんです。誰が何言ってるとかじゃなくて、証求めてそれに従っているなら光があるし、従っていないなら光がないんですよ。光がなかったら塵箱に捨てましょうね。光があるなら悔い改めましょう。本当ですよ。 聖書、今日本当に取り上げたかったのは聖書と証の実は同等かということ。三大ミニストリーの主張、聖書と証の実はの霊感は、証の実の霊感は聖書と同等、権威がある、あるのかないのか。まあ結論はもうちょっと最後に持っていきますけども、一部分だけ私の結論を、ここで言わせていただきもらったらですね、これはこうやって一言で言えないんですね。どの点において同等か、どの点において同等じゃないか、そういう部分があると思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。同等の部分がある、あると思います。ある点においては、ある点においては同等じゃない部分があると私は考えています。教科持ってます？今じゃないですよ、皆さん個人的に持ってますか？私は持ってないので金城先生の借りました。持ってないということは普段教科はやってません、ですから普段は読んでないし、この教科ほとんどは私は見てません。一部しか知りません。その教科の63ページにこういう言葉がありました。私たちはエレン・ホワイトの文章を聖書と同等に見なしがちですが、どうしたらそのような過ちを避けることができますか。そのような大きな過ちを犯しやすいのはなぜでしょうか、という質問がありました。いずれにしても この教科の著者は、この人はですよ、誰か知りませんけれども、この人は聖書と証の文を同等に見なすのは、英語も見てみました、英語の原文も、英語では Big Mistake と言っています。 Big Mistake、 大きな過ち、果たしてそうだろうか。鼻から息の出入りする人、鼻から信用しないで、ぜひ検証していきたいものですね。もう一つだけ聖句を一つ紹介しますね。コリント人への第一の手紙14章の32節、開ける方は開いていただけますか。これはもう口語訳聖書で十分正しい意味なのでそれでいきますけれども、開いた方どなたでも読んでいただけます。コリント人への第一の手紙14章の32節。預言者の霊は預言者に服従する、あるいは服する、あるいは従う、これもまた、大原則としてですね、これセットで覚えていただきたいんです、できれば。イザヤ8章の20節、これあえて禁定訳で書いたのは皆さんに写してほしいからですよ。ここに書いたのは写してくださいね。コリント第一14の32はそのまんま書かれている通りで問題ないと思います。預言者の霊は預言者に服する、従う、どういう意味でしょう。これはですね、間違ってたら指摘してくださいよ。これは違うんじゃないって思ったら、預言者というのは、聖書は最初に書かれたのは誰によって書かれました。はい、聖書最初に書いた人誰ですか。人、はい、モーセですね。モーセから始まって次誰でしたかね、ヨシアキだからヨシアですか、 サムエルとかダビデとか聖書を書いた預言者ソロモン、イザヤ、ダニエル、こういった人たち、聖書をどんどんの霊感を受けてですね、書いていったわけです。聖書に元になるもの、彼らがの基準となるのは前の預言者です。常に、つまり一番測る基準になるのがモーセの書だったんですね。これはもう動かない事実です。モーセが大元、なぜならモーセがもう元祖だから、預言者のこの書き表したというもの、聖典を書き表した預言者としてですけれども、彼が最初なんですね。モーセの五書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、モーセが書きました。そのモーセの五書がですね、元になってて、そこに書かれている律法、証、それに測って、後の預言者はこれも霊感を受けたものとして認められていったわけです。どんなにですね、誰か、どこの誰かもわからない人がですね、私も霊感を受けて書いたよ、ほらこれも聖書に入れなさいと言ったってダメなんですよ。自分の言葉で適当に書いてたら、まあ、それがどんなに優れた文章であったとしても、前の預言者に従っていないならば捨てられたわけですね。ゴミ箱にポイッと、何の光もない、価値ない、ものだと、尊ぶ必要のないものだとみなされていったわけです。そうやって長い期間を経て、聖書は今の聖書として確立されるようになったわけですね。旧約の預言者、モーセから始まってマラキ、新約の預言者、新約の預言者は旧約聖書で測ったんです。前の預言者だから。新約を書いた人たち、パウロとかペテロとかヨハネとか、旧約聖書の掟と証にですね沿っていないならば、やはりこれも聖書には入れられなかったはずなんですね。そういう原則にのっとって聖書というのが出来上がってきたということ。大事なのはこの預言者の霊が預言者に従うということ。後の預言者は前の預言者に従わないといけない。そしてホワイト夫人も預言者として認められるに至るには、至るまでにはそういうテストを、検証を受けているわけですね。彼女がいくら幻を見ました、神様から示されましたと言っても、そこには権威はありません。御言葉で測って初めて、あ、確かに御言葉に基づいていると、人々は、まあ、教会はですね、彼女を預言者と認めるに至ったわけです。そこに行くまでにはですね、私は想像ですけれども、やはりただならぬ生みの苦しみがあったと思います。いつでもそうでした。例えば新約の預言者が書いたものがですね、聖書の聖典と認められるまでには、やはりそういう生みの苦しみがあったはずです。そして長い期間を経て聖書が出来上がり、エレン・G・ホワイトの書物が預言の霊と認められるようになるには、ただならぬですね、苦労があったということ、そしてさまざまなテスト、吟味がですねなされてきたということ、個人的にもそうじゃないでしょうか。どうして皆さん聖書と証のみ信じるんですか。神様からの言葉って受け入れてるんですか。最初から、もう自然に、最初は疑ったでしょ。神はその一人子を賜ったのにこの世を愛してください。本当かと思いませんでした。ああそうですかって全部受け入れました。最初は疑ったと思います。最初から受け入れる人は、まあ子供からね、クリスチャンの家庭で育てられた人は別かもしれませんけど、そうでなければ最初から真に受けなかったと思いますよ。 皆さんなりに吟味したでしょ。皆さんなりの方で、それは異なるかもしれませんけれども、受け入れるに至るまではやはり何かがあったはずですよね。個人的にもそうなわけですから、公的にはなおさらのことなんですね。そこに至る、しっかりした正式な何かがあったわけです。あったはずです。私はその歴史に詳しくはない、詳しいわけではないんですけれども、前の預言者に従う、旧約の最後の預言者誰ですか。はい、最後当たりです。マラキ、開かなくてもいいですよ。マラキ4章の4節にこのように書かれています。あなた方は我がしもべモーセの律法、すなわち私がホレブでイスラエル全体のために彼に命じた定めと掟とを覚えよ。旧約の最後の預言者が神様を代弁してこのように言ってるわけですね。モーセの律法、神様がホレブでイスラエルのために示した定めと掟を覚えなさいって。旧約の最後の預言者が旧約の聖書の最初の預言者を重んじていることが分かりますよね。実はイエス様もそうでした。イエス様もですね、モーセの律法を重んじていたということがですね、四福音書を見れば分かります。イエス様がモーセを引用されたこと何度もありました。ちょっと見てみましょうか、その例を。例えばマタイ19章の8節、マタイ19章なんですけれども、イエス様がですね、結婚関係について19章の最初の部分で、質問をされたときに3節で質問されています。パリサイ人に、あえて読みませんが目で追えますか。イエス様は4節で答えておられます。4節から、そして答えるときにモーセの書を引用してますね。モーセの書、創世記から答えてるんですね。創世記から。そしてそのように答えた後、7節で彼らはイエスに言った。それではなぜモーセは妻を出す場合には離縁状を渡せと定めたのですか。8節、イエスが言われた。モーセはあなた方の心が固くななので妻を出すことを許したのだが、初めからそうではなかった。そこで私はあなた方に言う、不貧困のゆえでなくて自分の妻を出して他の女をめとる者は姦淫を行うのである。モーセの言葉を使って答えた後でさらに質問が来ました。7節、そして8節と9節で、それにイエス様はご自身でモーセの言葉をですね、説明しておられるわけです。わかりますでしょうか。その結婚に関係についてですけども、その説明を私はいちいち説明することはしませんが、お分かりになりますね。 例をいくつか挙げたいと思います。次にルカによる福音書16章、まあ、そのマタイ19章ではパリサイ人がですね、イエス様に質問してるわけです。これなんで質問してるか分かります？イエス様を陥れるために質問してるんですよ。何か失言をしてこの人を、まあ、罠にかけようと思って、本当にイエス様から襲われたくて質問してるんじゃないんですね。それも覚えてください。次にルカによる福音書16章の31節お読みします。アブラハムは言った、もし彼らがモーセと預言者とに耳を傾けないなら、死人の中から蘇ってくるものがあっても彼らはその勧めを聞き入れはしないであろう。ここイエス様例え話語っているの分かります？何の例え話か分かりますか？違います。例え話は有名な例え話ですよ。金持ちとラザロという人、大病人ラザロの、そしてそこに登場人物がこの二人、もう一人はアブラハム。アブラハムも書き物は残してませんけれども、モーセと同様、当時のユダヤ人たちにもう預言者の元祖としてですね、重んじられていたわけですね。そういうアブラハムを登場人物に出して、これイエス様の例え話ですけれども、最後にアブラハムがこう言ったと言いながら、本当はイエス様が言ってるんですよ。わかります？アブラハムは言ったというイエス様の例え話ですから、アブラハムが昔本当に言ったわけじゃないです。アブラハムがこう言った、もし彼らがモーセと預言者、旧約の預言者ですね、諸々の預言者に耳を傾けないなら、死人の中から蘇ってくるものがあっても彼らはその勧めを聞き入れはしないであろう。皆さん気づいてますか？これ実はものすごい深い予言的意味があったんですね。そしてこの通りになったんです。イエス様はパリサイ人、律法学者、祭司たちによって捕らえられ、十字架につけられて殺されました。しかし3日目によみがえられましたね。3日目によみがえったことがもう否めない事実として、彼らはさまざまな証拠をですね示されたにもかかわらず、そのイエス様をなおも彼らは拒み続けたわけです。のみならず、聖書にも証のみにも記録がありますけども、イエス様がよみがえられたときに大勢の人たちが一緒によみがえったって、わかります？で、証のみの説明によると、イエス様がその40日でした、天に上げられるまであちこち巡り歩いてですね、証をした。イエス様が確かにメシアとしておいでになって、犠牲となられ、そして復活なさったっていう証を立てたんですね。そういった人たちの証が、祭司長やたちのですね、パリサイ人たちのこの、その蘇ったという事実に対抗してデマを流したわけです。いろんな。あれは違うぞと。デマを流した。そのデマを打ち破ったん、打破していったんです。論破していったんです。そのように書かれています。証のみに。それでも、彼らはイエス様、そして大勢の死人の中から蘇った人たちがそういう証を立てたにもかかわらず受け入れなかった。 それ予言的な意味があったんですね。もう一つイエス様が言わんと、ここで言わんとされたことは、つまりこの人たちは、自分たちはモーセとアブラハム、そういったイスラエルの父である預言者たちに従っていると、父祖である預言者たちに従っていると口で言っていながら、本当は従ってないよあなたたちは、ってイエス様はここで指摘しておられるわけです。お分かりでしょうか。ルカ24章の難しいです、私がやってるの難しいこと言ってるかなと思って今悩みながらやってます。できるだけ簡単にいきたいという心がけなので、難しかったら言ってくださいね。イエス様がルカ24章で二人の弟子に現れます。有名な話、誰？エマオへの途上、誰ってなかなか出てこない名前ですよね。誰って聞かれても、クレオパって名前しか出てこないですね。確かその一人は、二人の弟子が、十二弟子じゃない弟子たちが、二人エマオに向かって歩いてたら、復活なさったその日にイエス様はこの二人に現れて、正体を隠して、旅の道連れとして歩いて行かれたわけです。エマオに疲れた時にイエス様ご自身を表されて、そして彼らの目の前から消えました。その時に27節見ると有名な言葉ですね。こう言ってモーセや全ての預言者から始めて聖書全体にわたり、ご自身について記してあることどもを解き明かされた。そして彼らは心の内に熱く燃えるものを感じたわけですね。そのイエス様の予言の解き明かしを聞いたときに、その後で二人の弟子はエルサレムに戻って弟子たちにそのことを伝えるわけです。それから間もなくして、その弟子たちが集まっていた場所、隠れていた場所にイエス様現れました。そしてご自分のですね、この十字架の傷跡もお見せになって彼らと語るわけですね。44節ご覧ください。それから彼らに対して言われた、私が以前あなた方と一緒にいた自分に話して聞かせた言葉はこうであった。すなわちモーセの律法と預言書と詩編とに私について書いてあることは必ずことごとく成就する。この聖句見て別の聖句思い出しません？ここもまたモーセの律法って書いてますね。イエス様、モーセの律法、イエス様はしっかりと重んじておられたことがわかります。その次の聖句は何でしょう？聖書を悟らせるために彼らの心を開いたってありますね。私が思い出したのはヨハネ5章の39節、8節だったかな。あなた方は聖書の中に、永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証しをするものである。禁定訳はちょっと違います。禁定訳でイエス様は聖書を調べなさい、なぜならこの聖書は私について証しをするものだからであるとおっしゃってます。い ずれにしても聖書、つまり当時は旧約聖書ですね。旧約聖書はモーセから始まって詩編ってもありましたね、どの預言書もイエス様についての証であるということ、ここでおっしゃっています。つまりイエス様のこのミッション、使命ですね、この食材の技、計画、すべて聖書に記されていて、それにのっとってイエス様はこの救いの御業を遂行なさったということ、その御言葉にのっとった確信を弟子たちに、あるいは私たちに与えるためにこういう言葉を残されたと思うんですね。同じヨハネによる福音書5章の45節46節47節、ご覧ください。このように書かれています。私があなた方のことを父に訴えると考えてはいけない。あなた方を訴えるものはあなた方が頼みとしているモーセその人である。46節、もしあなた方がモーセを信じたならば私をも信じたであろう。モーセは私について書いたのである。47節、しかしモーセの書いたものを信じないならばどうして私の言葉を信じるだろうか。わかります？イエス様は預言者の一人として現れて、そしてしっかり旧約の預言者、モーセから始まって旧約の預言者、諸々の預言者に従ってそのメッセージを語り、その預言の通りに全ての行動をなされたわけですね。そしてイエス様の、救いの働きを遂行なさいました。すべて聖書、当時の旧約聖書に基づいた、お働きでした。なのでイエス様はこういうことができ、このように断言できたわけですね。あなた方もモーセを信じたら私を信じただろう。なぜならモーセは私について言ってたんだから。しかしモーセの書いたものを信じないならば私の言葉を信じるだろうか。もう一つだけ見ましょうか、いっぱいあるんですよ。いっぱい紹介したいんですけれども時間がないですので、ヨハネ9章そのイエス様に言われた人たちが、イエス様の敵となった人たちが、ヨハネ9章においてですね、イエス様によって安息日に癒された生まれつきの目の見えない人がいたんですね。その人が癒されて喜んで語っているときにですね、まず親、その人の親に聞いたら、本人に聞いてください。それで本人を捕まえて、律法学者パリサイ人たちは誰に直してもらった、きっとイエスに直してもらったに違いないと思ったけれども、確認が取りたかったわけですね。いや私は誰か分かりませんけども、ただ言えるのは私は、かつて目の見えないものであったけども今は見えるということ、それだけですと。この人がどういうお方か私はよくは分かりませんと。その人に見えるようにしてくださしてもらったということしか私は分かりませんと証をしたんですね。26節から見ていくと、その人はお前に何をしたのか、どうやってお前の目を開けたのか、もう無気になって尋問してるわけですね。そしたら27節、彼は答えた。そのことはもう話してあげたのに聞いてくれませんでした。なぜまた聞こうとするのですか。 次にですね、彼らが一番聞きたくなかったことを言われたんですよ。あなた方もあの方の弟子になりたいんですか？そしたらわじわじしたんですね、彼らは。カチンと来たわけです。そして28節、そこで彼らはその目を癒してもらった男を罵っていった。お前はあれの弟子だが、私たちはモーセの弟子だ。モーセに神が語られたということは知っている。だがあの人がどこから来たものか私たちは知らない。あのイエスというものはどうでもいい。私たちはモーセの弟子なんだから。それを彼らは誇りにし、それを彼らは救いの、まあ、なんて言いますか、根拠にしたわけですね。しかし、そういうことによって、そのように語ることによって彼らは自分たちがどれほどモーセの預言者に従わないものであったか、あるいは、聖書に無知なものであるかということを自ら露呈してしまったわけですね。モーセの弟子だと威張ってはいたけれども、口先だけに過ぎなかったということ、聖書をこのように見ていくと分かるわけですね。後々の私たちがそのような理解を得るためにこういう記録があるんですよ。繰り返しますけれども、イエス様は前もって神であられた方ですから、すべてのものをお作りになり、モーセを立て、アブラハムを立てられ、そしてモーセやアブラハムにですね、その霊感を与えたのはイエス様だったわけですよ。そして彼らに前もってさまざまな預言者を通してご自身の救いの計画を記させて、記録させて、後々の世代の人たちがイエス様がいよいよ現れたときに、あ、この方が約束されたメシアだと、御言葉をに基づいた確信を得るように、御言葉に基づいて信仰を働かして受け入れるように計画されたわけですね。口先だけでモーセやその他の預言者たちを信じていると言っている者たちは、決してたとえ死人の中から蘇った人たちが証しをしても受け入れなかった。イエス様はそのことをもう初めからお見通しであったということ。しかし皮肉なことに、イエス様はそういった預言者をないがしろにして、自分は紹介しませんでしたけども、別の場所でですねあります、ヨハネによる福音書、自分を父と等しいものとされたので彼らはイエスを殺そうと思ったって。等しいお方だったのに、どうしてもそのことが認められなくてですね、冒涜だと思ったわけです。自分を父なる神と等しい存在にしている、あの男は不届き者、不届き千万な男だ、けしからん、冒涜の罪で、結局彼らはイエス様を死刑に処した。そのような恐ろしい罪を犯すに至ってしまったわけですね。僕の言いたいこと、これで半分終わりましたけど、どうしましょうかね。結論行く前に時間が来てしまいましたけども、金城先生が時間をくれたらもらえるかもしれません。とりあえず大事なことはですね、もしこれで私が話が終わりだとしたら、覚えていただきたいのはこの2つ。そして最初に紹介しました鼻から息をするものに決して頼ってはいけないということ。誰であってもですよ、最初に金城先生であれ、私であれ、私が言ったこと真に受けないで、御言葉で測ってください。律法と証で。そして預言者エレン・G・ホワイトもその原則にのっとってですね、 吟味されテストされて預言者として今日に至るまで認められているということ、私たちはそういった歴史を、そして私たち経験で個人的に公的にですね、預言者として受け入れるものとなれたらいいなと思うわけです。一旦お祈りします。天内するお父様、午後のひとときの学びの時間を感謝いたします。セミナー後半の今週の末に至るまであなたが、私たちと共にいてくださって、本当にこの今週私たちが得得すべき真理を、真理の御言葉をしっかりと掴んで、週末を迎えることができますようにお導きください。この時を感謝し、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。